さあ、火曜プッシュ、月に一度はですね、浜田雄太郎さんをお迎えしてお送りしております。ここからは浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信です。お笑い芸人浜田雄太郎さんをお迎えして、月に1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強していくコーナーです。浜田雄太郎さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
お暑いございます。
いや、もうほんまこの1週間でもすごい暑くなりましたね。
なんかもう溶けかけて気張りました
ここの通り 2,3 日ね、
はい、つくづく本当自分がかき氷じゃなくてよかった
一瞬で溶けて
しまいました、
はい、さあ、いよいよ東京2020オリンピックパラリンピック開催が間近になってきました。今日 IOC の総会東京で始まってますけれども、今回はパラスポーツ、これをテーマにコーナーとしてお届けをしてまいります。そして番組冒頭でもご紹介しましたが、今日ゲストはパラスポーツの選手として活躍されている久保秀夫さんにもお越しいただきました。久保さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。久保さん、なんか肩結構ごっつい感じがするんですけど。
いや、これ痩せたんですよ。痩せてしまって、
痩せてしまったと、はい、いうことは、でもその前はもっとムキムキやったということですよね。
マッチ
や
った んですね
あのパラスポーツですけれど、これどういう競技のことをこう俗に言うことになるんですか？
そうですね、身体障害者のスポーツで、まあ、あの一般と同じスポーツもありますが、まあ、車椅子やあの、まあ、道具ですね、義足とか義手などを使って、競技に使って戦います、うんうん、そういうふうな競技ですね。
浜田さん、なんかパラスポーツはご存知でした？
はい、あんまりこう詳しくはないですけど、でもなんか取材とかの仕事の時にやっぱ聞かれることは多いですね。パラリンピックのことどう思ってますかって言って。
そうですか。
その時大体あることを喋って、すいません、それは載せれませんって言われるんですけど。
あ、そうなんですか。あることを喋る。でもあれですよね、あの目の不自由な方対象にしたあのブラインドサッカーのサッカーとかも結構ありますもんね、今ね、いろんな競技がね。
そうですね。
うん、実は浜田さんと久保さんお会いになってるんですって、前に。
あ、そう、
去年10月に夢プロジェクトパラスポーツワールド2020兵庫、あのハーバーランド海江で開かれた時にお二人ご一緒になってたっていう。
そうです、浜田さんにあの、車椅子バスケットボールの体験をしていただいたんです。
したんですか？
ですよ、 やりました車椅子に乗って、うん、で、
まあ、そこまではいいですけどね、そこから先がなかなか難しい。
シュートを打ったんですか？
シュートも、はい、打ちました。
何本か決めました、
ね。すごい。決まった。そう。
後ろでなんかの、はい、手拍子かなんか拍手して、音の鳴る方向に向かってシュートしてもらって、あ、上手でしたよ。
やっぱだって天性の才能が、多種多様な才能が、
でもあれで結構力いりません？こう打つとき、シュート打つとき
って。あ、でもなんかそんなに力入れて投げた感じはなかったですね。
そうなんですか。
今度は角度をつけなきますよね。
そうです、そうです、そうです。
結構上に向かわないと、
ね、このね、ボールをなんか投げ出す角度が結構ね難しかったりとかします。
そうですよね。それはあらかじめレクを受けてあのやられた、
ま、いや全くないです。なんやったらその当日その場所に行ってやってくださいって言われたぐらいの感じなんで、
あのすごい、それ入りましたね。それ
R1 チャンピオンだけど雑な扱い受けてんなって
。いやいやいや、
そう、やっぱテンプの才能ですね。
そうですね、まあ、天性の
才能、天性の、ね、素質があるってことですよね。
そうです。
やらはったらどうですか？
やります。いや、僕が車椅子乗ったらほぼヘレンケラーですよ。
確かにね。
いや、でもすごいですね。久保さんはでもあの国内だけじゃなくって国際大会でも実はメダル獲得さとか、は
い、そうですね、
かなりご活躍なんですか？
いや、かなりじゃないんですけども、はい、若い頃に
だいぶ、
あのイギリスのね、
はい、
ストークマンデビュー大会っていうのがありまして、そこはあの脊髄損傷者専門の国際大会なんですよ、はい、でそこの病院が、ストークマンデビューという病院があって、その、 あの病院に併設されている競技場で行われる大会がストークマンデビュー大会ですね。
すごいですね。そういう大会がその病院に併設されてるところでやれる、
大きなあの陸上競技場とか、まあ、体育館とか併設されてるんですよ。もともとリハビリを目指して社会復帰をさせる病院だったみたいですね、
でそこにバスケットコートがあって、あ、
僕はバスケットで行ったんじゃないですよ、その、
違うんですか？それ
最初は陸上競技でスラロームという競技をやっていて、
あのこう
あの狭いところキュッキュッキュッキュッキュッキュッバックしたり、
まあ、
でそれで、まあ、銅メダルを獲得したということです。
最初からそのバスケットではない、
じゃなかった、あ、バスケットをやりながら陸上競技もやって
ました。まさにマルチプレイヤー。
いや、まあ、その頃、まあ、することがないというか、まあ、仕事以外にすることがなかったので、
はい、あのでも久保さんはその生まれた時からってことはなくて、こう大人になってというか、その大きくなってから 障害を持ち
になったという。そうですね、18歳の時に、
はい、
オートバイ事故で脊髄を損傷してしまって、それから車椅子の生活になりました。
子供スパラスポーツと出会うまでっていうのはどうされてたんですか？
10年間あるんですけどね、
うん、
実は社会復帰して、まあ、何もすること、まあ、仕事はやってましたけど、音楽をちょっとやってたんですよ。
どんな、
まあ、昔ですからフォークソングですね。
はいはいはいはい、
え、じゃあ歌って
まあ、
ギターの弾き
方グループで、障害者の仲間グループで、
はい、
やってましたね。
ほら、まあ、いわばフォークのグループサウンドみたいな感じ。
グループサウンド、
フォーク系
フォークソング。
そうもしてはったんですね、
はい、
そうですね。でスポーツ、そのパラスポーツの出会いは、
バスケットボールはね、友達に誘われて、西区にある兵庫県身体障害者勤労体育館って、
はい、
まあ、現在の障害者スポーツ交流館っていうところがあるんですが、そこに国内の最高レベルの大会を見に行って、でその車椅子でキュッキュッキュッキュッ動く姿とか、転んでもすぐ立ち上がるとかね、
はいはいはいはい、
でシュートをバスバス決めるのを見て、これは面白そうやなと。
いや、バスバス決めるのは面白いんですけど、バスバス決まるもんですか、最初
これが決まらない
んです。そうでしょ、そうでしょ。
で普通のね、バスケの選手は、まあ、例えばダンクもあるし、まあ、それがないにしたって割と近くから投げて入れることが多いですよ。ところが車いすバスケの場合は、なんぼ近かっても遠いですよね。
あ、そうですね、まあ、立つのと比べて座ってますから
ね、 そうですよね、
はい、タイヤにバネとか仕込めない
そういう話ですよ。
考えてられますね。
それだってゴールの真下でビューンってバネ伸びてピューンってダンスできたらそれ面白いけど、漫画ですよねそれって。え、でもそれでも取り付く、もう魅力に取り込んだ。
そうですね。で最初はもう全然シュートも入らなくて、浜田雄太郎さんじゃなくて、もうセンスがなかったんですよ。
あら、
ま、
教えたるがな、教えたるがな。
これからも一つよろしくお
願いします。
まあ、スポーツは高校時代に野球をやってましたので。
あ、なるほど、基礎体力はあるわけですね。
そうなんですね。
で、まあ、障害者スポーツは、まあ、大したことないなと、
な
めてた
かな。
ところが見て感動して、それでやり始めてのめり込んだっていう感じですね。
なかなか最初はそううまくはいかへんかったということ
ですね。全然うまくいきませんでした。
でもなんか続けようと思わはったのは、やっぱりなんか面白いと思わはったからじゃ。
やっぱりゲームですからね、得点を争うゲームっていうのはやっぱり面白いですね。まあ、団体スポーツが好きだったもんですから、
はあはあ、パラスポーツの魅力ってどんなところですか？
まあ、一般の競技と同じように、まあ、記録とか勝負はもちろん争うんですけども、残された身体能力で使う、まあ、道具ですね、
はいはいはい、
車椅子を、特殊な車椅子に
使
ったりとか、
はいはい
はい、カーボンの義手を使ったりとか、
はあはあ、
でバランスを取るために、義手をつけて走ったりする、
はあは
あ、まあ、そういうのを見て楽しむことができますよね、はい。
練習、その訓練ってどんな訓練って、練習とかされるんですか？
まあ、体育館で、車椅子バスケットの練習ですか？
はいはい、
体育館で、まあ、その車椅子スキルといいまして、こうキュッキュッキュッキュッ動
く、スラロームみたいなね、
スラロームみたいなんとか角度をつけて動いたり、
はいはいはい、
ターンしたりとか、あとボールを使ってドリブルとか、
はい、
あともシューティングの練習とか、あとフォーメーションですね。
いや、ちなみにコートは普通の健常者と同じですか？
はい、あ、そうなんですよ。
あ、全く一緒なんですか？
全く一緒です。
大きさとか
ゴールの高さも全部
ゴールの高さも一緒
なんですか？はい、ボールの種類も一緒です。
ボールの種類も一緒です。
え、そうなんです。あ、なるほど。
じゃあ車椅子を使ってということだけど、あとは同じと。
あとは一緒なんですが、
はい、
まあ、競技ルールは、まあ、普通のバスケットと一緒なんですけども、ダブルドリブルと言いまして、
はいはいはい、
健常者がドリブルして持って、ドリブルすると反則なんですけども、車椅子の場合はダブルドリブルは OK です。
あ、なるほど。
あとそれ以外は普通のバスケットボールと同じ、はい、ルールですね。
僕ボールキープしながら車椅子走らせて、キュッキュッキュッキュッするフォームでして、で、スピードそれで出せてっていうのはもうちょっとありえないぐらい驚きだったのと、あと転倒あるでしょ。
そうですね、
ひっくり返るでしょ。
よう、こけてます
よね。あれ結構ぶつかるし、ひっくり返ってるけど、
はい、
あ、大丈夫なんですか？
あれは大丈夫でない場合もあります。怪我をしたりする場合はありますけども、まあ、体を全て固定してますので、車椅子ごとゴロゴロンと転んで、で、まあ、立ち上がるとスッと車椅子で元に戻る人もいますけども、まあ、私はどんぐさいので転がったら助けてくれ言うて転がってますけど、
ああ、それは別に構わない
ですね。構わないですね。
それとスリーポイントというのもあるんですか。
スリーポイントも当然あります。
あ、同じような枠外から
健常者と一緒の、
あ、はい、なるほど。はあ、まだあの車椅子はあれ専用の車椅子ですか、はい、
そうなんです。バスケ
これはなんかむちゃくちゃ高いところで聞いてますけど、
そうそう、値段言っていいんですか。
いや別にあの言ってもあかん、あかんことだって言わんとき に、いいんだって
、ね、まあ、
値段
は
大体は 4,50 万
あ
んですよ。
今使乗ってらっしゃるのは違いますよね。
これは普段用の車です。
あ、
は
い、まだじゃあ、
まあ、固定車になってまして、
カチッと全部固定するんですよね。
あ、まあ、体も固定するんですが、はい、普通の車椅子は折りたたみじゃないですか。
はいはい、そうですね。
バスケット用は固定車なんですよ。
ああ、
できないんだ。
あの固定車の方があの性能がいいんで、
あ、
動力性能が。
あ、
それとその、 折りたたみ式だと倒れるとパタンってあの閉じてしまう可能性もあります。
あと
ブレーキがついていません。
あ、ないんですか。
ないんです。
え、どうやって止めるんですか。
手で止めるんです。ブレーキはまた危ないんですよ。
あ、逆に、うん、
逆にね。
手で止めるって
手走ってギュッと、まあ、それあの
手熱くなりません。
熱いんです。
でしょ、やっぱり熱
いよね。
まあ、あのやり始めは手にマメができます。
今ちょっと手見せてもらって。
あ、これ綺麗なんですよ。
あ、めちゃくちゃ綺麗ですよ。
今ちょっと休んでますので。
あ、話で英語
シラボールのような手で
しょ。むちゃくちゃ綺麗な手してらっしゃる。
でしかもその、 バンパーがついてるんですよ、車椅子に。
あ、
ぶつかるとちょっと足が危ないので、
あ、そこを守るように。
そうです。
はい、はい、はい、
いろいろ普通 の、 あの日常の車椅子とは違う感じ。
あ、 そ、 う、
それも自腹で買い張るんですか。
あ、それはもちろん自腹です。
あ
とタイヤがハの字になっています
。あ、そうですね、ね、
これが回転を良くする。
車椅子バスケットボールの魅力ってどんなところですか。
うん、車椅子バスケットボールの魅力はね、もう入ってすぐに取りつかれて、
はい、
まあ、優勝を目指さなあかんなと思って、はい、で全国、その当時は全国に88チームぐらいあって、各地が12チームが東京に集まってくるんですよ。
う
ん、でやり始めて7年で全国制覇しました。
お、すごい。制覇ですか。
はい、
全国大会に出るだけでは
優勝した。
え、優勝、
逆に何が嫌でスラロームをやめたんですか。
えらいとこ、
ね、いい質問ですね。
いい質問ですか。
スラロームはね、日本人がずっと優勝するので、競技としてなくなったんですよ。
ああ、
はい、そうです。
日本人得意なんですか。
日本人はあの体はそんな大きくないじゃないですか。
うん、
外国人っていうのは
小回りが効くから。
そうなんです。そのコーン置いてあるんですが、当たると時間が加算されるんです。
あ、
でも後ろから見とって当てろ当てろ思ったらガンガン当てていくから。
あ、なるほど。
我々はまあシュッシュッシュッシュッといくと。
ああ、それでなくなっちゃった
な。なくなったですよ。
バッハ会長に言うたらなき
ません
。
まあパラリンピックはまたね、
あれ、ま、違う人ですけど、
なるほど。
で そういうのでやめて優勝しはった。
優勝したんですよ。
優勝したら次の目標ってどうしたんですか。
再度また優勝するって
ことです。連覇ですか。
連覇しないと、まあ、あのなんかおまけみたいに思われるんで。
で連覇したんですか。
いや、できなかったですよ。
ああ、できなかった。
ああ、やっぱし。
やっぱし。
まあ、そんななかなか難しい。
なかなか難しいんです。やっぱ全国の頂点に立つの
は。今でもあの現役も、もちろんやってるんですか。
現役は今あの王子のスポーツ、
はい、
センターで、
はいはい、
あそこであの、はい、週に1回か2回。クラスバスケットボールやってます。あ、シニア中心なので。
だ、年齢層ってやっぱ若い方の方が多いんですか。
私のチームは大体平均年齢が50歳から60歳ぐらい。
じゃあ年齢あんま関係ないんですね。
いや、あの現役でその大会を目指してる人たちは若いですよ。
あ、シニアでやってらっしゃる方
は私たちはもうあのそこからも抜けてなんか草バスケット、車椅子
バスケット、草バスケット、そんな言い方あるんですか。
なるほどね。
造語です。
でもってことは今なんか指導なんかもなさってるっていう、障害者スポーツの指導もされてるって伺いましたけど。
それはね、障害者スポーツ指導員の講習というのが年に何回かあるんですが、うん、それの実技の講師をやっています、ね。
あ、うん、
はい、
うんうん。実技の講師なんですね。
あの車椅子バスケット、まあいろんなスポーツの実技があるんですが。うん、車椅子バスケットボールの時は私がまあ見させていただいて、でルールの解説から、うんうん、バスケットボールを楽しんでもらうというような感じで、うん、そんなに練習らしい練習もせずに乗ってもらって遊んでもらう感じですよね。
なるほどね。あの以前このコーナーでもご紹介したみんなの声かけ運動って、この障害のある方とかね、
はい、
誰もがこう街の中で困っている時にみんなが声をかけて助け合うっていう運動をご紹介したかと思いますけども、実はこの活動、みんなの声かけ運動の講師もされてる。
あ、そうですね。まあ小学校から大学まで学校に赴いて、はい、授業の一環として、
うん、
で自分の障害や車椅子の説明とか介助の仕方とか、また町での声のかけ方などの講義を行っています。
なるほどね。まあ、でも久保さんからご覧になって、まあ、ユニバーサル社会って言われて久しくなりましたけど、いろんな方すべていろんなこう立場の方がそのいい町として住みやすい町、生活しやすい町ってことになるために、まあ、ハードソフトいろいろありますけど、どういうふうに進めていったらいいとお考えですか？
そうですね、まあ、ハード面では、まあ、当然まあ行政の力が必要になっていくんですけども、うん、まあ、物を作る上では、まあ、いろんなそのスロープとかエレベーターとか、はい、トイレとか駐車場あるんですが、まあ、当事者たちとよく話し合ったようで細かい意見などをね、たま取り入れていただきたいと思いますよね。でまだソフト面では障害者をよく知ってもらうための教育がまあ必要かと思います、
はい、
というのはまあ大人になって障害者を知るよりも子どもの頃から障害者と接する機会が増えれば、まあ変な抵抗もなくすんなり受け入れてもらえるのではないかと思いますよね。
そうですね。久保さん の, その今後の目標とか展望とかこういうことしていきたいってございます？
そうですね、まあ、これからも学校などに赴いて、うん、パラスポーツの面白さや体験談をお話ししたいと思います、
うん、
で障害者やパラスポーツが自然なものとして社会に受け入れていただくようになれば、いいのかなと思います。
ぜひ濱田さんの指導もあ逆か
濱田さんが指導指導していただいて
何でも教えます
って思いやります
車椅子バスケですか。
いや
シュートは確かな才能は、
そうですね、僕以外の人が全員目隠ししてくれたら僕もや
った な
勝てませんねそれ
いやでもそれすごいですね。さあ最後に兵庫県から東京2020パラリンピック聖火フェスティバル開催、このお知らせがあります、うん、東京2020パラリンピック開催にあたって今年の8月16日、来月16日の月曜日、神戸市総合運動公園陸上競技場ユニバーですね、ここで聖火フェスティバルが行われます。当日はパラスポーツの体験会、それから開催記念イベントとしてゲストのアスリートによるスペシャルトークも行われます。セレモニーでは兵庫県内の41の市や町から集まった希望の火が集結して東京に向けて届けられます、まあ、いよいよという、ね、8月16日のこの開催ですけれども、募集の定員1000人、入場無料です。募集期間は今月22日、今週の22日木曜日まで、ね、となっています。お申し込みは専用の申し込みフォームまたは郵送で受け付けています。兵庫県聖火フェスティバルで検索をしてください。まあでもお二方いよいよですよねこれね、ね、浜田さんね。
そうですね、うん、だってオリンピック自体がもう金曜日から始まるんですか？
そ
う、まあ、それに気配があんまり感じられな い,
い関西にいるとちょっとその辺の実感は確かにね、うん、ないかも分かりませんけど、もう明日から競技自体は先行して始まりますからね、
サッカーとかね始まっていくん
ですよね、うん、はい、楽しみであります。さあラジオ関西ではこの浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信のモニターアンケートの募集を行います。今年の4月から先月6月までの放送をもう1回聞いていただいて感想を書いてください。ご協力いただいた方の中から抽選でお菓子のギフトセット5人の方、アマゾンのギフト券3000円分5人の方にそれぞれ当たります。ラジオ関西のホームページで今日この後午後5時夕方5時に公開されますので、どうぞご覧になってご応募ください。募集の期間は来月8月31日、8月最後の日までとなっています。どうぞ皆さんご協力をお願いいたします。さ あ, あお菓子のコーナーでございます。このコーナー毎月障害がある方が作ったお菓子などを紹介しています。今回はなめらかプリンです。皆さんところにご用意しました。スプーンが上に乗っかっておりますね。スプーン使って召し上がってください。はい、ぜひ皆さんね召し上がってくださいね。久保さんもどうぞ、はい、
いただきます。
はい、山崎さんはゆっくりでいいですか。
ゆっくり
山崎さんいつの間にか全部食べちゃってるから、今月はなめらかプリンでございます。作っているのは西宮市にある社会福祉法人炎症会ドリーム甲子園です。これ現役のパティシエとして活躍する職員のこだわりレシピから生まれた自家製のオリジナルプリンでございまして、卵黄だけを贅沢に使っております。舌触りいかがですか？滑らかだと思いませんか？
めちゃめちゃ滑らか
です、はい、ね、贅沢な味しますわ。
これが自慢の一品でございます、うん、お菓子作りが大好きな障害のあるスタッフが根気強くアクを取ったり味の決め手となる混ぜ合わせの作業、容器への充填、加熱、仕上げまで全ての工程に携わってお客様に美味しいと喜んでいただくため日々仕事に取り組んでいるということです。 お値段は200円でございます。税込みで200円でございます。濃いですか、なんか、
うん、
濃
いです。
あ、なんか濃い、
うん、
でも爽やか。なめらかプリンは兵庫県庁の2号館の1階、兵庫県庁2号館1階のドリームカフェ、あの入ったところにあります、2号館入ってね、こちらのイートインでも販売をしております。あの 今ねテイクアウトで販売今やってないそうですから、あのそちらお店で楽しんで召し上がってください。ドリームカフェの電話番号です。070-1479-0646 070-1479-0646、こちらまでお願いします。皆さん本当に今日無口ですね。あのいつももうちょっとなんか喋らはる
の。いや、あのね、そこにこのカラメルがあって、ちょうどその混ざるような、はい、ところがものすごい美味しいですね。
いや僕ね一番驚いたのは久保さんの食べるスピードものすごく早くて久保さんもうないん違うと。
いやもう取られたらあかん思いました
。取りません。浜田さんどうですか。
いや僕あのすいません、あのダブルドリブルしてしまいました、
反則や
プリンの瓶をやってしまいましたけど
全然
いい。でもそんななんとか下のカラメルまで行かなあかんっていう そこに必死になってしまいました。
すいません、僕が喋ってる間にみんな私のとこ置いてた、後でいただこう。はい、浜田さん今日聞かれて久保さんの話いかがでした。
はい、そうですね、もう本当に久保さんはカンペを用意して羨ましいなと思いながら
それ身内の話。
でもね久保さんはね一個言い残してることがあるんですよ、はい、これ宣伝しといてくれみたいな大会のやつを言ってないんですよ。これは
それぜひ。
そうでしたわ、はい、来年に神戸で大きな大会があります、
はい、
神戸2022パラ陸上競技選手権大会、これはあの国際大会です、はい、うん、8月の26日から9月の4日までありますので、ご観戦よろしくお願いします。
おい、はい、カンペなんかなくてもやれんねん
しっかりカンペをご用意、
はい、ぜひあの、ね、あの皆さん足を運んでください。いろいろこれから今関心もあの高まってきてますからね。で山崎さんやっぱりこうやって皆さん関心持つことによってご覧いただいてっていう、ね、なんとかお客さんね入って見ていただきたいと思いますけどもね、まあ、でも久保さんあのぜひまた、
はい、
あの期待してますんで、
はい、
あのシニアと言わずまた、はい優勝目指して
若手のチームでも
そうです
ね、ちょっと入れてもらいましょうかね、
あのおじさん頑張ってるな
はい、浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信、今日ですが今日はパラスポーツ選手そして障害者スポーツの指導員としても活動されている久保秀夫さんお越しいただきました。どうもありがとうございました。ど
うもありがとうございました。
次回のこのユニバーサル通信は8月17日の放送でございます、ということで浜田雄太郎さん、浜田さんもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。